ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。幻冬舎新書から発売中の私の著書、日本が売られるの中から毎回テーマをピックアップして解説していきます。本日取り上げるのは、この日本が売られるにも出てきますが、今まさに国会に出されていて、今月中にも採決されてしまいそうなある重要法案、私たちの食べ物と農業に深く関わる種苗法改正、これについて取り上げます。今回は特別にこの問題に詳しい専門家の方をお呼びしています。 NPO 法人日本有機農業研究会理事、食生活センタービジョン21、安田節子さんとオンラインでおつなぎしてお話をお伺いします。安田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、種苗法という言葉を初めて聞く人のために、私の方から簡単に説明しますね。種苗法というのは、一言で言うと種を開発した人の権利を守る法律なんですね。私たちが食べている、いろんな食べ物、この種ですね、種の開発にはとてもお金と手間がかかるんです。例えば山形で新しい種類のお米の種を開発して、登録するとすると、何年もかかるし、費用も何億円もかかると。だから一度登録されると、これは登録した人以外の許可なしに売買しちゃいけませんと、そういうルールを決めたのが1978年にできた種苗法です。でも毎年種を取って次の年のために植えるというのは、これはですね、もう世界共通の農家さんの権利なので、この2つのバランスを取るために、日本ではずっと、登録品種でも一部を除いては、農家さんの種取りは OK ということにしてたんですね。それが今回の改正では、今までは一部を除いて原則種取りは OK だったのに、これからは一部を除いて原則禁止、こういうふうに変えようとしてるんです。で、変える理由はですね、日本のブドウとかサクランボ、そういう果物のですね、種が外国に持ち出されて勝手に作って安く売られていたと、そういう事件があったので、それをこれから防ぐために、農家さんの種取りを原則禁止にして、それで管理すればいいだろうという、そういうことだそうです。そしてこの種が登録されている種は全体の 10% しかないので、残りの 90% は今まで通り種取りできるから大丈夫ですよと、国はそう言ってるんですね。でもこの改正には、現場の農家さんはじめいろいろと不安な声や反対する声も上がってるんです。一体なぜでしょうか。それではそのあたり、安田さんにお伺いしてみましょう。安田さん、
はい。
まずですね、この種苗法改正、今回これを改正する目的を、日本の政府は日本の果物の海外流出を止めるためですと、そういうふうに言ってるんですが、実際この農家さんの種取りを禁止することで、この流出というのは防げるんでしょうか。
はい、海外流出防止のために農家の種取りを禁止するっていうのは、これは取ってつけた理由なんですね。本当の狙いを隠すために言ってる目くらましの説明だと思います。
目くらましということは、これ農家さんの種取りを禁止しても海外に持ち出して勝手に作られるってことは防げないということ。
そうです。これの本当の狙いは何かっていうと、巨大種子企業が求めている農家の種取り禁止をしてしまいたいと。ですからそれをこう隠すために、後付けでですね、海外流出を防止するためだと言ってるんですが、海外流出防止っていうのは、海外での品種登録を進めることが 唯一の解決策と。これは農水省自身がホームページではっきりしてきているんですよ。
ああ、農水省が言ってるんですね。
そうなんです。何度でも出てくるんですよ。
なるほど。
なぜかというと、うん、その新品種の育成者の権利っていうのは、うん、国ごとに取得するって決められているんです。
はあ、なるほど。
ですから海外で品種登録されていない、例えばシャインマスカット、さっきおっしゃったような果物の、うんうんうん、それからあのイチゴの紅ほっぺとかさくらんぼとか、はい、それをその国であの登録していないと育成者権はその国では主張できないんです。
そういうことなんですね。じゃあこの、例えばあのシャインマスカットがあの、うん、中国や韓国でね、勝手に種が持ってかれて安く売られてた、はい、あの時ってじゃあ日本は登録してなかったということですね。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
あの積極的にそういうあの心配のあるんであればですね、はい、そういう国々に品種登録をしなきゃいけないんですよ、はい、そこをおろそかにしておいてあの流出して使われてしまうってことがあるから。
なるほどね。
これは農家の種取りを禁止すればそれが防げるっていうのはありえないんですね。
それはちょっとじゃあなんか取ってつけた言い訳みたいな感じなわけですよね。そうすると一方でそれが防げないにもかかわらず農家さんの種取りは原則禁止されてしまうわけですよね。
そうです。
これ農家さんの種取り禁止にしたらな、どんなあの不具合が起こるんですかね。
はい、堤さんのご本にあのしっかり書かれていると思うんですけど、世界の種産業っていうのは、うん、もう今や一握りの巨大種企業が独占するようになりましたよね、
うんうん、
ですから、うん、あの種の価格っていうのは、うん、彼らの思いのままでもうすでにすごい勢いでどんどんどんどん高いものになっていってます。
値上がりしてるわけですね。
はい。で、うん、まあ、農家があの種を企業から買うしかなくなった時に、うん、その企業は品種登録した種にですね、高額な許諾料設定するっていうことをやるわけですね。で、その許諾料を高額にしていく、うん、だって他に種を手に入れる方法がなければ、うん、それを払わざるを得なくなりますよね。
そうですよね。
はい、農家にとってはこれが大きな負担になって、うん、今でもその日本の農業っていうのはとても衰退していますけど、うんうん、これが一層拍車がかかっていくと。
なるほど。買えなくなってしまうということですね、はい、安田さん、これねあの、うん、まあ、種のほとんどは企業が今売ってるっていうことなんですけども、はい、でもこれ公的機関も売ってるわけですよね、種。
はい、だから公的機関はですね、うんうん、これはあの安く農家に提供するっていう、うんうん、あの前はあのそういう裏付けがありましたから、
はい、
公的な機関は税金でもって、うん、あの運営して、うんうん、そして農家に良質な種を安く提供するっていうことがありますから、
はい、
あのこれはあの許諾料を取るだとかそういうことはないんですね。
そうすると農家さんは公的なところから安く買えば、うん、OK なんですかね、これは。
でも今やね、種、うん、普通の、まあ、穀物の話ちょっと置いておいて、はい、あの普通の種っていうのはもうほとんど企業の種なんですよ。
ほとんど企業の種なんですね。
はい。
そうするとその種取り禁止になってしまうと、
うん、
かかる経費がものすごく増えてしまうと。
そうです。種は高いものになります。
なるほど。
さらにね、うん、私が心配しているのは、はい、この大きな巨大な種企業というのはいずれも、うん、あの遺伝子組み換え技術で種を開発している企業でもあるわけなんですね。
あ、なるほど。
で、彼らはその種を農家に使わせるべく、うん、まあ、世界中で、活動しているわけです。で、日本では遺伝子組み換えの種は消費者が嫌っているから、日本の農家さんもそれは使わないっていうあの意思表示をはっきりしてるんですけど、うん、もうそういう企業から種を買うしかなくなったら、うん、遺伝子組み換えも買わされるっていう、そういう危険があると思うんです。
なるほど。この先にその種をそこからしか買えなくなっていった時に、うん、でそこが遺伝子組み換えしか売りませんよとかいうことになったら、だんだんこう選択肢がなくなっていくっていうことですね。
そういうことです。選択肢がなくなるっていう、まさにその通りですね。
なるほど。あのこれね、
うん、
あの安田さん、他の国は例えばお米とか小麦とか、うん、この主食の穀物に関しては例外にしてますよね、は
い、そうです、そうです。
日本だけなんか全部一律原則禁止なのはなんでなんですかね、これは。
ですからあの一昨年あの日本は主要農作物種子法という法律を廃止してしまって、
はい、
穀物、米、麦、大豆の あの種については、うん、公的種子っていう制度があったのをなくしてしまって、うん、企業の開発する種子が取って代わることになりましたよね。だけど、うん、あのおっしゃったように、うん、あのアメリカとか EU など先進諸国では、うん、主要穀物は公的種子を維持しているわけです。なのに日本は、うん、もう愚かにもですね、うん、この主食の穀物までも企業に明け渡してしまったと。で最後の種子企業が、うんうん、種を自分たちのものにする最後の仕上げが、うんうん、農家の種取りのを禁止することなんですね。
なるほど。
種苗法改正は、うん、その最後の仕上げ農家の種取りを禁止する。これによって種というものは全部企業から買うしかないっていうふうになっちゃうわけです。
なるほど。そうするとですね、企業からしか買えなくなるということが一つ目の、うん、まあ、問題だとして、もう一つ、はい、こう農家さんが種取りをして、ね、そこで何代も何代もあの同じ種を使っていくっていう、まあ、在来種ってありますよ ね、
はい、
その地域特有の種、
うんうん、
でそういうものが、 あのが減っていってしまうとなるとどういう問題が起こるんでしょうか。
そうですね、今、まあ、あの登録品種は少ないからね、
うん、
だからあの普通他の種は普通今まで通り種取りできるとかっていうふうに言われているわけですけども、はい、あのもうすでにですね、野菜の種っていうのはほとんどが種取りのできない F1 種、ハイブリッド種になっちゃったわけですね、う
ん、ハイブリッド種は種取りができないんですね。
できないです。種は取るんで取れるんですけど、うん、性質が全部ばらけちゃって、
うん、
あの良質な性質はあの消えてしまってですね、劣性遺伝も現れるようになりますから、
2世代目はということは翌年もう一回その種使うってことはできないんですね。
そうです。ちゃんとその収穫物を商品として販売していくっていうふうには、ね、うん、できないんです。
じゃあ毎年買ってるわけですね、野菜に関して。
ですから今農家は8割ほどの野菜の種っていうのはもう毎年企業から買うというふうに、そうになってるわけですね。
なるほど、
まあ、残りは穀物の種だった、それは公的な機関が提供してたと、うん、それもこれ今後は全部企業からの提供する、登録品種とか、まあ、そういうものに変わっていくだろうと、うん、での唯一残ってるのがおっしゃった在来品種なんですね。ところがですね、うん、この在来品種についても、うん、今回の改定の中にですね、うん、登録品種と特性が明確に区分されない品種、非常に似ているっていうね、うん、そういうふうな品種だと推定された場合、うん、その在来種が企業の品種登録権が及ぶってことになってるんです。
ちょっと待ってください
ね、これはすごいこのね、あの問題がある内容なんですね。
なるほど。今とてもちょっとね、大切なことをおっしゃったんで、ちょっともう一回今のところおさらいしますね。つまり 10% は登録品種で種取りが禁止で、残りの 90% に関しては種取りはできるんだけれども登録品種との区別がつきにくいと、
うん、あの登録品種っていうのはそもそもそういう在来種をもとに作ってきているから、
うんうんうん、
類似性っていうのは大なり小なりあるわけですよね。
似てる特徴ってことです
ね。似てるわけですよ、うん、あの企業がその在来種をもとにして、はい、新たな性質を持った品種を登録する品種だと言って、
うんうんうん
うん、売るようなことになったらね、
はい、
その在来種をずっと育ててた農家がいやあんたの作ってる在来種っていうのは私が登録した品種ととっても似てると、だからその在来種は私たちの育成者権が及びますよっていうことが言えるっていうふうに書いてあるわけですよ、今回の改定の中に。
あ、
そうすると農家はもうね、権利侵害となったらあのものすごい高額1000万円以下の罰金とか10年以下の懲役とかものすごい重罰を課すような信じられないくらい、重い罪を農家にあの貸すということになってるんで、農家はそんな恐ろしい、ことになったら大変だって言ってもう種取りやめてしまいますよね。
やめてしまいますね、それは、うん、自分が使ってる種がある日突然、うんうん、これはうちのと登録したものと似てるから違反だよって言われる可能性があると。
そうそうそう、
うんうんうん
う
ん、
そうなったらね、もう農家種取りやめてしまうでしょ、う
ん、やめてしまいますね、怖いですよね。
そうすると、うん、もう近く地域地域に多様な品種をずっと、うん、あの選抜してあの増やしてきた人たちのその努力はもう消えてしまって、うんうん、種の農産物の多様性っていうのは失われていってしまう。企業が売る種でしか農家は作物を作れないっていうふうになってしまいます。
この、 あの在来種というのは今安田さんおっしゃったようにその地域に合った種なわけですよね。
そうです。
でその地域に合った種っていうのがやっぱりこう一番 安心安全なんですか？
その地域の風土に合ってるから強いですよね、うん、その気候風土に、ね、対して、うんうん、だから特徴のある味とか、うん、そしてそれの調理法っていうのも伝統的に引き継がれてきて、うん、食文化もあるわけですね。そういうのも全部それにつながってるわけですね。
なるほど、
うん、そしてある地域でものすごい干ばつでそこでそもそもあった種がダメになっても、うんうん、南の方の在来種暑さに強いっていう品種を、うんうん、そちらに持ってきて掛け合わせをしていけば、うん、また干ばつにも強くってその地域の風土にもあった種っていうのを農家が種取りしながら作ってきたわけです、う
ん
う
ん、なるほど。
そういうものがね、うん、地域地域の特徴ある種が消えたら、うんうん、これは、まあ、食料安全保障というか多様な品種によって守られてきた安全保障っていうものも崩れていってしまうと私は思うんですね、うんうん、
なるほど。日本は全部47都道府県いろんな、はい、特産品がありますもんね。
はい、大根にしろ株にしろね、
そういうものが守れなくなってしまうと、
そう、もう企業が売る種だけになっちゃう、ものすごく限られた品種になっちゃう、はいということですよね。
そうですよね。安田さん、今のように例えばこの感染症の世界的パンデミックみたいなのがあって、はい、じゃあ輸出を止めますって言ってる国が結構今出てきてるじゃないですか、
はいはい、
そうなって例えば食糧危機になって世界中奪い合いになった時なんかにもやっぱり自分の国のその土地の種っていうものがあるとないとじゃやっぱり違いますよね。
そうです。だから、うん、農家の手に種がなくなって、うんうん、企業が種を握ると、しかもそれも外国の企業だったりしますとね、
うんうん、
だって食料は種からできるわけですから、
はい、
その大元の種が海外の企業に握られてたら、うん、彼らがそれを売らないということも言えるし、
うん、
これしか売らないということも言えるし、うん、そういう状況になって価格も彼らの思うがままになったら、
はい、
私たちの独立国家としての立場っていうのはとっても危うくなるし、
弱くなりますよね。
また民主主義っていうのも機能しなくなりますよね、
う
ん、その
国
交の余裕なりにならざるを得ない。
そうですね。食べ物で力関係ができてしまうとこれかなり、はい、弱くなってしまいますよね、国力も、
はい、
うん、そうすると安田さん、今これを国会でまさにね今月にも通過させようとしてるんですけども、
はい、
これ逆に地域に合った在来種を守るためにできることっていうのはあるんでしょうか？
そうですね。ですから先ほど申し上げたように今回の改定で、うんうん、まあ、登録品種があと特性が似た在来種が危ないっていうことを申し上げましたけれども、うんうん、はい、在来種を保護する法律、
はい、
これがぜひとも必要だと思います。ですから農家が不安なく在来種の種取りを将来にわたって続けていくためにはですね、はい、登録品種と明確に区分されない場合でも、うん、在来種には無条件で、うん、その育成者権の効力が及ばないという、うん、そういう法律で、まあ、明文化しておく必要があります、うん、そしてあと各地域地域に公的なシードバンクをね作って、うんうん、で在来種の特性をデータ化して蓄積すること、そして種を保存し続けること、そういうところでですね、公的に、
はい、
そしてその種は農家にのみ提供すると。
農家に
今もシードバンクからですね、企業がもうどんどんどんどんいろんな種を譲り受けて、それで、それをこう遺伝子解析して、うん、特徴ある遺伝子にまた自分たちの持ったこれだというものを掛け合わせて、うん、で品種作って、でそれを登録品種にして莫大な利益を得るということを平気でやってるわけですよね。
それはおかしいですね。
おかしいですよ、
うん、私たち の公共財産としての種をこう守る制度が必要だと、
そういうことです、ね、
これ安田さん、最後にね、これを聞いてるリスナーの方、一般の方々ができることっていうのは何かありますか？
そうですね、種取りっていうのは農家の仕事で自分たちと関係ないってこう関心が向かないかもしれないけど、小さな畑でもいいからプランターでもいいから育てて、うん、そして種を取って植えてみるということで、はい、それで野菜の種買ったら全然ちゃんとしたものが出てこないっておかしいなと思ったら、それが不安だった、うん、おかしいじゃないかってね、そういうことを感じ取ってほしい。そしてやはりこの在来種っていうのは、うん、私たちの国民の資産だ、
うん、
これを守るのは国の責任だ、政治の責任だっていうことでですね、声を上げていく必要があると思うんです。 だから地域の、議員さんに、うんうん、この種苗法のことをお伝えして、うんうん、そしてこれを反対し、そして、この在来種を守る法律を作ってくださいっていうことをですね、うんうん、もう今 SNS でどんどん拡散もできますから、
はい、
そういうあのツールを使って、はい、この問題を広げて、あの国民世論にしていかないと、
はい、
まあ、日本は とんでもない食料安全保障のない国になってしまうと、まあ、子どもたちの未来のために種を守るという、ね、運動をぜひ広げていただきたいというふうに思います。
はい、安田さん、もう大変わかりやすい解説をどうもありがとうございました。
こちらこそ。
本当にお話は尽きない、もっとたくさん、ね、聞きたかったんですが、あの残念ながら時間になってしまったので、あの、はい、安田さん本当にどうもありがとうございました。また皆さん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
本日の放送は日曜日の再放送の後で、ラジオミックス京都のホームページの中にあるこの番組ページからポッドキャストで視聴が可能です。また私の著書日本が売られるの中にも、種が売られると題して、この安田さんが今おっしゃった種子法廃止、これあのお米とか大豆とか主食の方ですね、種子法廃止など、まあ、いろんな背景についてあの触れてますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。そしてまた私の YouTube チャンネルですね、最近始めたんですけれども、それにもですね、この種苗法改正の短い動画というのもアップされてますので、ぜひ見てみてください。そして最後にですね、この安田さんが今最後にご提案くださった在来種保護の法律、これをですね、議員立法であの今出そうとしている動きがありまして、こちらもツイッターなどでぜひチェックしてみてください。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。